北朝鮮がまた弾道ミサイルを発射した。本日、初めての首脳会談に臨むアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席への明らかな挑発である。北朝鮮には核・ミサイル問題について中国の仲介を受け入れるつもりはなさそうだ。となれば、アメリカ単独で軍事行動に踏み切る可能性が出てきた。追い詰められた北朝鮮が最初に矛先を向けるのは、超大国の米中ではなく、むしろ日本と韓国である。金正恩朝鮮労働党委員長の異母系、金正男氏殺害には、毒ガスの VX が使われていた。金正恩氏は、体制維持のためならば、同胞に対しても核や化学兵器の使用をためらわない。ところが、その脅威にさらされている韓国が、日本以上に平和ボケの症状を呈している。来月に投開票される大統領選挙で、最有力候補とされるのが、最大野党、共に民主党のムンジェイン氏64歳である。大統領になれば北朝鮮への経済援助を再開すると明言している。在韓アメリカ軍に配備された迎撃ミサイルシステムには否定的だ。日本には慰安婦合意の再交渉を求めている。つまり日韓両国で北朝鮮に立ち向かう考えが全くない。ムン氏を支持する人たちは本気で現体制の北朝鮮との融和を望んでいるのだろうか。北欧のスウェーデンから先月、7年前に廃止した徴兵制を復活するとのニュースが入った。バルト海で軍事的圧力を強めるロシアの脅威に対抗するためだという。日本では安保法制をめぐって徴兵制復活につながるとの批判があった。ハイテク兵器を扱う現代の軍隊に素人は不要である。ナンセンスな議論だった。スウェーデンも国民の危機感を高めるのが目的だろう。徴兵制があり、緊張が続いていたはずの韓国で、一体何が起きているのか。平成29年4月6日、産経省。